私たちは神に召されて、そして神の一人子であるイエス・キリスト、これがこの方が私たちの罪の贖いのために十字架で私たちの身代わりとなられたこと、そしてまた死んで三日後に復活された、このこと、この事実を信じることによってですね、永遠の命をいただいて、そしてまた主イエス・キリストとの交わりの中に入れられる、そういうふうなことになります。この私たち罪人の救い、これは神様のご栄光の現れであるわけなんです。そして今私たちは神の栄光の数々をこの聖書を通してですね、見ることができます。しかしさらに私たちが神のご栄光を表すために、どのようにしてイエス様と向き合っていけばよいのか、これを今読んでいただいたカナン人の女の記事から見ていきたいと思います。またイエス様に敵対する神に選ばれた民であるユダヤ人、この行動もですね、見ていきたいと思います。それでは今一度先ほど司会者が読んでいただいた箇所の中から28節1節を私が拝読いたします。マタイ15章28節、その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐ癒された。愛する御在天のお父様、今朝も御言葉が示されました。取るに足らない欠けだらけのしもべが御言葉の取り次ぎを行います。どうぞあなたがこのしもべを救命励まし、ご用に用いてくださいますようお願いいたします。聞く者たちの心も素直なものとしてくださり、御言葉の理解を助けてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって最初にお祈りいたします。アーメン。宗法の方にも書いてございますが、最初に女の、この今日の主人公である女の信仰について少し見てまいりたいと思います。この記事の前にですね、今日お読みした拝読した記事の前に、イエス様はガリラヤ湖の北西にあるゲネサレというところで人々を教えられていました。で、ユダヤ人、特に神から与えられた律法を自分たちで誤った解釈をするパリサイ人や律法学者たち、これはイエスを敵対視しておりまして、そしてわざわざエルサレムから来てですね、イエス様を試すわけです。議論を吹きかけ、隙さえあれば捕らえる口実にしようとしておられいました。そこでパリサイ人たちとの衝突をこう避けるため、そしてまた伝道に集中するため、イエス様はそこを離れてですね、さらに北の方、この方にある、ツロとシドン、まあ、いわゆるフェニキア地方と言われるところに退かれたわけであります。シドンはツロよりもさらに遠く、ゲネサレからは直線距離で約80キロぐらい、道のりで行きますと100キロぐらいのところでございました。そこで、この、今日の主人公である女に出会うのであります。で、この女はですね、異邦人であったことがわかるんです。また、女の子の住む地方、フェニキア地方はですね、先住民であるカナン人、これが住んでいた地方でありまして、パリサイ人たちからは汚れた土地であるというふうに考えられていました。正確に言えば、この同じ記事が平行箇所として、別なところにもあるんですが、マルコにもあります。7章 にもございます。でも、そこのところには、この女はシリア・フェニキア生まれのギリシャ人であったというふうに、さらに細かく書かれております。そして、いずれにしろ、アブラハムが神からいただいた祝福の対象であった、この選ばれた民、ユダヤ人ではなかったということなんですね。ですから、私たちもそうです。 ユダヤ人ではありませんから、私たちと同じ異邦人であったわけですね、この女も。そして女の訴えがここにまた記されています。22節ですね。主よ、ダビデの声を私は憐んでください。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと聖書に書いてございます。叫び続けたというふうに書いてあります。でそこで主よ、ダビデの声をと最初にですね、この女は言って叫んでいます。ということは、父なる神がダビデに約束をした祝福があるんですが、これを開いてみましょうか。第二サムエル記、今日の箇所には手を何か挟んで、第二サムエル記の7章、13節、14節、旧約聖書の551ページになります。第二サムエル記の7章、12節からお読みしましょう。12節から拝読いたします。あなたの日数が満ち、ここで言うあなたはダビデのことです。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、要するに亡くなってしま、この世の命がなくなるとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となるとございます。この御言葉を知っていたんですね。ダビデの王国を常しえまでも固く建てるとありますけれど、実際には先ほどの則子先生の児童説教にもありましたけれど、ソロモンと続いてですね、ダビデの後、そして、その後南ユダ王国、レハブアム、ソロモンの子供ですね、息子ですね、が引き継ぎますんですが、それは約400年ぐらいの後に亡くなってしまうんですね。終わりを告げてしまいます。しかしその後ダビデの子孫であるイエス様がこの約束の成就となるわけなんです。そして王朝はダビデの子孫、すなわちイエス・キリストが神の子になると、メシアの到来の約束を知らせるわけです。そしてまたさらにイザヤ書になりますが、これは旧約聖書の1181ページになりますが、イザヤ書には9章6節でございますが、イザヤ書9章6節1181ページには、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤもその主権はその肩にありと、権威を持った方が、神が人として地上に現れるということを予言しているのです。当時これは特別なことではなかったようです。このことをユダヤ人は知識として広く知っておったんでございます。この女もイエス様が権威を持って来られた神の子であると、知識として間違いなく知っている。またこれを目の前にいるお方だと信じて、この女の場合はいるわけです。ですから、この自分の娘を助けてほしいと、そして懇願したわけです。しかし一方では、キリストを拒むユダヤ人がいたのです。これ新約聖書の方に飛びますが、マタイの21章15節、マタイの21章15節、新約聖書の43ページになります。新約聖書の43ページですね。ところが最初たちや立法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立てている。同じことを言っているのに、このように多くのユダヤ人、特にことにパリサイ人や立法学者はキリストを拒んだんです。この目の前におられる方がイエス様が、たくさんの奇跡を行っても、そのお方が予言にあるお方、 神の子であることは信じなかったんですね。約束された永遠の資産である主を知ること、いうふうなことも、これ拒否するどころか排除しようとする、要するに殺そうとさえ考えるわけです。この女が叫び続けたのは知っているだけではなく、この目の前におられる同じお方を見ておるんですが、同じお方が権威を持った預言されたいた方で、娘を助けるにはこの方しかいないとの切実な思いからだったわけであります。そして次に主法にもございますイエスの沈黙と拒否をまた見てまいりたいと思いますが、おもむろにイエス様は口を開かれるんですね。24節です。ちょっと私違うとこになっちゃったですね。はい、24節です。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところに使わされてはいません。これは明瞭にこの女の助けを拒否する言葉であります。イスラエルの家の失われた羊とはユダヤ人のことであります。この女はギリシャ人ですから、先ほど申し上げたように異邦人ですので、異邦人のところには使わされてないというんですね。で、今度はマタイの10章の5節、17ページ、新約聖書の17ページになりますが、マタイの10章5節、イエスはこの12人を使わす際、この12人とは弟子たちのことですね、イエス様の弟子たちのこと、使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとあります。主の働きはまずイスラエルの子たち、ユダヤ人を牧することでありまして、そしてまた十字架の救いだったんですね。異邦人の救いはその次なんです。この救いの順序は父なる神のご計画でありまして、大切な救いの順序であり、変えることはできないんです。ルカの18章なんですが、154ページになります、新約聖書の、ここには、18章の一節に、いつまでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例え話をされたというふうな箇所があります。そしてその後に、要約いたしますと、不正な裁判官がいるわけなんですが、それに、訴える人間がおるわけなんですが、その熱心な色にには不正な裁判官でも動かされるというんです。そして、18章の7節に、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかと、ましてや神は夜昼神に叫び続けている者たちのことを聞いてくださらないことがあるでしょうかというふうに言っております。で、一言も答えないわけですから、女に対してあえてつれない扱いをされるのは主の深いお考えがあったのです。イエスの対応は彼女に対する憐れみを覚えつつ、彼女がなおもこう失望せずに信頼して求め続ける、この大切さを教えるためだったわけであります。この冷たいとも思われるほどのイエス様の拒否に女はどうしていくんでしょうか。今度はカナン人の女の対応とイエス様の応答を見てまいりたいと思います。イエス様が確かな威厳をお持ちであると信じるこの女は引き下がらないんですね。25節にございます。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けくださいと、またなお叫んでるんです。そして26節です。するとイエスは答えられた。 子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと。子供と犬の例えで再度拒否をするんですね、されるんです。当時ユダ人は異邦人を犬と呼んで蔑んで、自分たちが選ばれた民族であることを誇っていたわけです。イエス様はこのユダヤ人たちが使っていた表現で、ユダヤ人を子供に例えて、そしてまた、異邦人の女を犬、だけれども、ちょっと優しくですね、子犬と、に例えて表現されたんです。しかしこの内容は女にとっては非常に厳しいものでございました。神が選ばれた民族の救いを異邦人より後回しにするのは良くないと、結局は女の欲求を拒否されておるわけです。そこでまた女の応答を見ていきますと、ここまで、拒否されますと、普通私たちは、というか私は、寂しさが怒りに変わってですね、へそを巻きちゃって、そこまでならもう知りませんよ、いいですよと、結構ですと、短歌を切って帰ってしまうところなんですが、ところが女は引き下がりません。なおも27節、主よその通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。とイエス様の例えを使って返事を返すわけであります。女は自分は子犬のように価値がないものである。これを自分で言うんです。それでもあなたの恵みのおこぼれはいただくことができるんではありませんかと。謙虚です。謙虚ではありますけど、イエス様は真の権威者であると。さらに強い確信を持ってイエス様に告白、迫るんです。イエス様の恵みの豊かさと、そして癒しの技ができる権威を、これを持たれている方であるということを一層確信を持って、確信するわけであります。そして28節、その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒されたとあります。イエス様はこの女の告白を聞き、彼女の信仰が確かなものであることを知り、心を動かされるんです。彼女の謙虚で粘り強い信仰を見抜いておられたんです。そして冷たい対応を通して素晴らしい信仰を彼女から引き出す。この引き出して彼女にもまた周りにいた弟子たちにも信仰のあり方を教えられたわけなんです。この女は自分のまっすぐで純粋な信仰によって救いを得る。そして同時に娘の癒しを得たわけであります。それから最後になりますが、すべて神のご計画のうちにあることを知って、もう一度見ていきたいと思います。これ確かな権威であるイエス様を受け入れないユダヤ人を最初に見てまいりますが、私たちは何かをしようとするときよく計画を立てます。しかし、その計画通りになかなかいかないもんです。それは私たちが不完全であるから、計画もまた不完全である。仕方がないことです。神もまた何かをなさろうとするときに、神もまた何かをなさろうとするときに、ご計画をやっぱりお立てになります。しかしそれは、完全であって、最良であって、絶対的なものです。神がユダヤ人を選びの民とされたのも、これもご計画の一つなんです。ですから、神がアブラハムにおっしゃったユダヤ人が選ばれた民族となった神の契約というのは、変わることのないものなんです。絶対に。ところが、なぜ選ばれた民、ユダヤ人が神の一人子であるイエス様を敵対視していたのか。モーセを通して救いのためにこれを守り行いなさいと、ユダヤ人たちに律法が与えられているんです。これ、ローマ人への手紙になります。 このローマ人の手紙は少し あちらこちら見たいと思いますので、お開きいただければと思います。313ページ、ローマ人の9章31節、313ページ、新約聖書の313ページのローマ人の9章31節です。しかし、イスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでしたとあります。旧約の時代を通して、この律法をいただいた後、旧約の時代を通して分かったことは、人間にはこの与えられた律法を守ることが不可能であるということが分かったんです。ところがユダヤ人は自らの高慢によりイエス様につまずいてしまったんです。これ32節に、ここも同じページのところに出ておりますね。そして10章の4節、同じページですが、律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。この御言葉にあるように、律法はイエス様が終わらせたんです。ところが彼らは行いによる義に固執します。律法を守れないことを神に悔いて神に立ち返ろうとするのではなく、むしろ律法を都合よく解釈してで、それを、その都合よく解釈した律法を守ることによって、神に気に入られようとしたわけです。また、メシアに対しても、軍事や政治や経済や、そういった力で治めるこの世的なメシア像に固執するわけです。そのために、目の前におられるイエス様、本当のメシアであるイエス様を受け入れることができないんです。そして彼らの過ちを叱責するイエス様、これを拒んでしまい、結局彼らは自分たちの罪を認めようとしなかったんです。イエス様を敵対します。では神のご計画は私たちが立てる計画のように頓挫してしまったんでしょうか。神の救いは全く神の憐れみによるものであるということです。自分の努力や労苦で救われるなら、それは成果、成田さんのなりに果物のね、成果でございます。であって憐れみではありません。選ばれた民、ユダヤ人、アブラハムの血を引くユダヤ人が全員自動的に救いに預かるのではないとパウロは言うわけです。同じところの9章の15節に、神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しむ。確かに福音は選びの民、ユダヤ人に優先されたわけです。しかし、ただただ救いは権威ある神の選び、憐れみによるんです。9章の21節をご覧ください。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですかと。パウロは陶器師が作る器を救いに預かる人、これは憐れみの器ですね。それと、それから漏れて滅びに至る人を怒りの器と例えにして話すんです。しかし、この記事の時でさえ、選びの民、ユダヤ人ですね、これの神への不従順、これは明らかです。こんな彼らに裁きは下っていません。神は不従順の民が自分の罪、これに気づくまで、いつまでかわかりませんが、寛容を持って耐え忍ばれているわけなんです。彼らはイエス様のという大きな石、32節にございますが、つまずきの石につまずいてしまったんです。私たちはこの女と同じように異邦人ですから、救いの計画には入っておらず、 怒りの器となるんでしょうか。滅ぼされるはずの怒りの器、救われるはずのないものとなるんでしょうか。9章の23節ですが、しかしそれが栄光のためあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのですとあります。まさにこの女もカナン人の女も彼女の拒否という困難の中にあっても揺るぎないイエス様に対する信仰のために異邦人でありながらイエス様の憐れみをいただいた、そして召しを受け救いに預かることができたわけです。主の憐れみをいただくためにはへり下って主を信じる信仰が必要なんです。また不従順の者たちに対する神の忍耐も憐れみの器に対する神の憐れみをより明確に示すものとなるというのです。しかも異邦人の救いに関してはすべての部族はあなたによって祝福されると、のりこ先生が児童説教でもおっしゃっていました。あなた、あなた、あなた、そのすべてのこの御言葉に最初から入ってたんですね。これを改めて知ることができます。とすれば神のご計画は頓挫したのではありません。すべてご計画のうちにあり絶対不変のものであることがわかるのです。女の純粋でまっすぐな信仰のためにイエス様の憐れみをいただき滅ぼされるはずの怒りの器が憐れみの器として召されたのです。それゆえに女と同じ異邦人である私たちもこの世界のすべての人たちに対しても憐れみの器としての大きな大きな救いの希望があるわけです。まとめます。イエス様は聖書の計画の通りにまずイスラエルの民に救いを伝えました。しかし彼らはイエス様をキリストを拒んだんです。そして主の恵みを受けたのははるか遠くにいたカナンの女性でした。彼女のイエス様に対する順々で確かな信仰を見たからです。イエス様に祈れどもなかなか答えをいただけないことがあります。この女のように自分が神の恵みをいただくに値しない存在だとそういうふうな時にはそういう気持ちで気づく謙虚さを養う時としましょう。へりくだってイエス様を心から叫び求める中で信仰が成長して、そして、増し加えられるわけです。そして祝福の恵みの結果として私たちは謙虚さと結果としてその癒しも神のことされることも、そして栄光、そして素晴らしい礼拝もこの善行もですね、良い行いも与えられるのです。私たちは謙虚さと従順を要求されますけれど自分の意思をイエス様に委ねようとはなかなかしないものです。私たちはユダヤ人と同じようにこのイエス様という意思につまずいてしまうのか、それともカナンの女のように同じイエス様という意思の上に自分の人生を築き上げるのか、ぜひイエス様の上に信仰を築き上げる、そして主のご栄光を表すものとなりたいものであります。祈ります。御在天のお父様、今朝このカナンの女の素朴で純情な信仰を改めて知り、これこそがあなたの求めておられる信仰への姿勢であると自分たちの雑念の多い思いにを気づかされました。祈りの届かないと思われる時こそ自分を謙虚に見つめ直す時であり、その謙虚さを、学ぶ中で信仰が成長する時であることを知りました。この女のように 私たち街道に集う者が、みんなイエス様の上にそれぞれの人生を築き上げていくことができるよう、神の前に謙虚で、従順なものであり、神の栄光を表すものとなることができますよう、どうぞお導きください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。